桜川マキシム。
どうもジャスです。
どうもリッカです。
今回はあれですね、ネタが大きいですね。
はい、大きいネタも小さいネタも平等に取り扱う、そんな素敵な番組、桜川マキシムですから
人権、
はい、あ、本当大きいですね。ちょっと尻込みしちゃうような大きなテーマがやってまいりましたけども
桜川マキシムは今回人権の話をしますと、
人権意識の高い番組ですものね、
はい、そうですね、
まあ関西といえばそういう人権問題っていうのは関東よりも身近にあったりする土地柄だなんていう風な話も聞きますし。
どうします？ここから僕一向一揆の話をしていきたいなと思うんですけど、聞きます？
聞きます、聞きます。でもカットですよね。
そうですね。前もしましたしね。
ええー。まあじゃあそこは、後でダウンロードし直して聞いてくださいと。はい、
そうですね。ざっくり言うと、江戸時代の童話政策っていうのは、そもそも一向一揆で固まってた人たちに対する弾圧なんだよっていうお話です。
なるほど。面白い。
はい。詳しく知りたい方は、網野義彦の本か、白戸三平の本でも読んでくださいと。
はい。で、持ってない方は、桜川マキシムのホームページの方に Amazon のリンクを貼っておきますので、そこを通って買ってもらえると、
そうですね、
ジャスさんが若干潤うと。
はい。
何十円かぐらい。
ということですね。という話ですけども、人権です。
はいはい。人権ですね。人権って言えば、それは我々人間がみんな持っている基本的な権利ですよね。
基本的人権ってやつですね。
ええ、人間であるからには人権があるというふうに誰しも思っているんじゃないですか、
う
ん、
そうですね。あるといいなって思いますね。
まあそうですね。あるんだけどなーっていうふうに思うこともあるでしょうし。
あったのになーってね。
まあ日本では比較的そういう思いはしないかもしれませんけど、まあ世界に出ていけばね、人権何それ美味しいのみたいな、そんな話もやっぱりあるって言いますよね。怖いですね。
そうですね。いやいや、早い話ね、通り魔に殺されたら人権なんてなくなるわけですから。
ええ、まあだって殺されたらはもはやそれは人間ではなく単なるミネラルと有機物の塊ですからね。
で、ミネラルも有機物がだいぶ含んでそうな表現よなって思ったりしますけど。
無機物と有機物の塊ですからね。
世のほぼ全ての物質が今入ってしまいましたけど。で、プラズマとかが除外されるなとかいらんこと考えてしまいますけど。
ね、大月教授に用はないっていうね。
そうそう。
プラズマを除外することで。まあ、それだけの人は別にないんですけども。
はいはいはい。あれなんですかね。
はい。
炭素の半物質は有機物なんですかね。
炭素の半物質っていうものを考えたことがなかったんですけども。でもそれは多分違うんだ。半炭素なんじゃないですか。
半炭素は有機物にならないですかね。やっぱ無機物なんですか。
何かの半物質ってのは一体何、半物質はそれ何なんでしょうね。これはちょっと次回特集ですね。桜川マキシムで。半物質特集ですね。
もしくは上岡龍太郎の残した名言ないものの話をするなで終わるっていう可能性もありますけど。
それはなんていうかこう、科学的にはちょっときつい名言ですけどね。
まあそれを言い出すと、いや、半物質はあると思ってますがっていう人が出てきたりとかややこしいですけど。
だって出ないと、半物質とこう物質が出会った時に強力な反応っていうのが起きないわけじゃないですか。ないものと出会って反応が起こるわけはないので、やっぱ半物質はあるんですよ。
いや、ビッグバンなかった説の人とかもいるわけですよ。
じゃあ宇宙はどうやって始まったっていうんですか？
今ここから ID 論とかしますか？
神様がそこにあった方がいいなって思ったから始まったりとかっていうこともね、うん、あるかもしれませんしね。ID もだって似たようなもんじゃないですか。
はいはい。
知性がデザインしたんですよね。インテリジェンスがね。
人権の話自体もね、神さんがあったらいいなって思ったよっていう話をなんか底敷きにしてるような気もせんでもないですが。
まあ確かにそうですね。後付けの層であったらいいなっていうの話ではありますけども。まああと出所もね、そうですしね。
うん。ざっくり言うとさすがにこれされたら嫌すぎるやろっていう権利をまとめたものが人権なわけですよ。
はい。そう。で、なんでこんな人権の話をしてるかっていうと、まあ、ちょっと面白いニュースがあったんですよね。
うん。
はい。ちょっとじゃあニュースの、まあ、サブジェクトで言うと、ついに猿にも、ニューヨーク2匹のチンパンジーに自由権を認める、というニュースと、あと他にもう一つ似たようなもので、今のニュースは割と最近なんですけども、これはもう少し前のニュースで、まあどういうこと？オランウータンに裁判所が人権を認めたっていうような、そういったニュースも あったんですね。こちらはまあアルゼンチンの話で、うん、前のチンパンジーの方はニューヨークのお話ですね。
うん、うん、
うん。ね、人権っていうと人間が持っている権利だと思っていたんですけども、うん、オランウータンやチンパンジーにも人権が認められる世の中がやってきたんですね。
ね、いいことなのか悪いことなのか知りませんけどもっていうか、
はい。
このニューヨークで2匹のチンパンジーに自由権を認めるって書いてあるタイトルの下に、ニューヨークの法廷でなんと2匹のチンパンジーに人権が承認されたって、早速自由権から人権に変わってるのはどうしたことだって思うんですけど。
これタイトルで人権って書くとちょっとまずかったっていうことでしょうね、さすがに。
ってことは本文でも人権って書くとまずいですよね。
でもこれ人権を与えたって言いたいからこういう書き方してるわけですよね。
それね、分野のやり口ですよ。
うん、そういう記事なんじゃないですか。
こんなことをやるやつは売分野として卑下されるべきですよ。
ね、でもほら、ネットのニュースなんていうものはですね、大したお金にもならないし、数稼がにはならんわけだから、そういう売分野の出番ですよ。
あれですよね、戦後すぐやったら、その新聞のとかですね、
はい、
雑誌とかの、なんですか、紙質、
はい、
で、そのニュースっていうものが公共性のあるものかないものかっていうものが判断できたと言うじゃないですか。
はいはい。
カス取りとか言うたりして。
うんうん。
それが今やネットニュースなんていうものは全部綺麗な HTML でできてるから全部同じような、なんかプライオリティで見てしまいますね。
はいはいはい。
はい。まあまあ、その辺ね、おそらく言葉の差に裁判所の配慮みたいなものは実はあったんだろうなぁと思いつつではありますけども。
はい。まあ、ただこのタイトルだけ見ると、
うん。
大体ですね、僕らこうネットで何かニュースを見たときに、
うん。
タイトル、センセーショナルなタイトルを見て、あ、こういうことがあったのかって思って、内容までは大体見なかったりするので、うん、まあ、とりあえず猿に人権が認められたっていうですね、ああ、じゃないか、うん。その論に乗るとこれ自由権っていう話になっちゃうので、
うん。
まあ、そういうことはいけないので、一応内容までちゃんと見ましょうと。で、内容を見るとなんと、チンパンジーに人権が認められたというですね、大変こう21世紀的なニュースであったという前提で話を進めていこうかなと思うんですけども。ねえ、まあびっくりですよね。だって、動物に人権があるのって、ねえ、SF かって思うじゃないですか。
そもそもあれですよね、言葉として矛盾が生じてるって話ですからね。
ねえ、人ってなんやねんっていう話ですよね。まあ、類人猿とかっていう言い方をすると、まあ、人って入ってたりはしますけども。
うん、それだったら、ね、人権を認めるっていう判断を、もし裁判官が本気でしてるんであれば、今回人権をこの、猿に認めるにあたって、世の中の人権って言ってる人は、類人猿権って言うようにしてくださいねまで踏み込めようって思いますからね。
そう。もしくは、なんかまた別の、うん、まあ、とにかく別の言い方にしろよと人権はないだろうっていう話ですね。その肌色使えなくなったみたいな話ですよね。
そもそも人権っていう言葉がふんわりしすぎ。
うん。
うん。
まあ、英語にしたらもうちょっとね、明確なのかもしれませんけども、ライツ・オブ・ヒューマニティとかなんかそんなやつなんですかね、人権って。
ああ、ヒューマニティって言うとなんかそれっぽくなった気しますね。
ええ、まあ本当のところは知りませんけども。あ、ヒューマンライツかな？
ヒューマンライツね。ええ、うん。まあ、要はこの、ニューヨークのやつは、まあ自由権っていう言葉が最初に出てきてることからして、
はい。
まあ、いわゆる閉じ込めてなんかいらんことすなよと。
うんうん。
いう判決が出ましたよってことですよね。
はい。
実験用動物についてという書き方もされてますから。
ええ、まあ実験動物にね、こう反対活動を行ってる人というのは結構いて、有名人なんかでも名前が何か出てくる方も多いんじゃないかと思うんですけども、まあそういう一連のね、活動をしている動物を大事にしたくてしょうがない人たちっていうのがいるわけじゃないですか。
僕ね、実験用動物いるよなとは思いつつも、
はい。
実験用動物の立場になってみたらそんな辛いことはねえなって思いますね。
でも、それにしても、共感の度合いの話じゃないですか。じゃあ、これチンパンジーがあかんのやったらば、
うん。
ネズミはどうなんだっていう話になって、ネズミもあかんのだったらば、うん、じゃあ、ハエはどうなんだっていう話になって、ハエならいいのっていう、これって線引きって明確にできる問題ですか？
そう、僕だからそこの線引きできないのと、きっついなーっていうところのせびぎ合いの結果、
はい、
黙るっていうですね、うん。
まあやっぱね、必要なものではありますからね。
そうね。
まあつまりその原発が、
うん、
もしも悪であるとすれば、
うん、
まあであればその原発も悪だし、その火力発電所も悪であるならば、それじゃあ我々は原始時代の生活に戻った方が幸せなんですかっていう話にもちょっと似てますよね。
僕ね、原発ぐらいのやつやったら許容範囲です。
ね、まあだからそれは猿をこう実験動物として使うってこともまあ、ない方がいいけども、しょうがないよね。現実としてあるんだし、あったのは便利だしっていう、まあ消極的肯定っていう立場を取らざるを得ないと。
うんうん、ただね、やりようっちゅうもんはあるやろって思うような実態も目にするわけですよ。
はいはい。
うん。点眼薬の、
はい。
ね、影響を調べるために、ね、濃度を高めて、
はい。
何倍ぐらいま、からマシか、みたいな、そういう実験を猿でやったりするわけですよ。
はい。
で、その、ね、もう、明らか、どうですか、目痛い痛いなるレベルのやつをですね、
うん。
目を見開く状態で固定するやつですよ。V ガンダムでオイニョング伯爵がされてたやつみたいなやつですよ。
はい、その例え。
ね、その状態で目閉じれない状態の猿にピチョン出てギャー言うてんので、あいこれダメみたいなやつやるんですよ。
うんうん。
それはきついなとは思いますよね。
で、そういったことを教えてくれるのは、そういったことをやめましょうって言ってる団体の人たちであることが多いんですよね。うん、
まあまあまあまあ。いやでも、実際やるんですよね。
うん。まあそういうのってほら、目を背けておきたい現実じゃないですか。
いや、もっと言うと僕ね、動物園も嫌いなんですよ。
はい。
うん、動物園レベルでも。
はいはい。見せ物としてっていうことが、そもそもどうやねんと、
うん。うん。自らの意思で引きこもり体質の犬だけ集めましたとかね。
ええ。
そういう施設やったらまだいいんですよ。
楽しいかな、それっていう気もしますけども。まあまあ、そうですね。
必要以上におとなしい動物だらけになると思いますけど。
はいはい。
うん。そういうのやったらわかるんですけど、うん、こう、自然状態で自ら檻に入るのは人間ぐらいなもんなわけですから。
はい。まあ、それ自然状態なのかなという気はしますけども。
だからね、割とね、僕動物園とかもね、うん、ああ、辛いんやろうな、っていう意識が抜けない。
ああ、でもってことは、その、ジャスさんも、その動物に、こう、ある程度の、こう、人格というか、まあ、自意識があってっていう風な意識がある程度強いのかなっていう風に聞こえますね。まあ、その動物は動物だろうっていう風な、こう、まあ、差別的と言ってもいいような、そういった立場に立っておられないのかなと。
僕ね、割と平均よりも動物かわいそうって思う側やと思います。
はい。平均のラインってどの辺にあるんですかね、
う
ん、
平均のラインは、言われてみればかわいそうだねぐらいじゃないですか。
まあ少なくとも動物園の存在に対してこう疑問を持ったりはしないと。
そうそうそうそうそうそう。
いいよね。安くて長時間楽しめるし、デートの定番だしぐらいの。
そう。
巨大なゴキブリとかも見られるし最高だよねっていうぐらいの感じですね。
うん。いや、自然状態のキリンの行動半径ってどれぐらいかを上回る範囲で作りました動物園とかないやんけとか思わないのが普通じゃないですか。
まあ、土地もないですけどね。
なので、まあまあちょっと思ったりするなと。
はい。
いう側。
はいはい。まあ、というニュースがありまして、で、もう一方で別のニュースというのもあったんですが、はいはい、それはですね、まあ、ぐるっと違う角度なんですけど、チューリングテストに、13歳の人工知能が合格というニュースで、
うん、
ね、チューリングテストっていうのは、その、まあ、人工知能、まあ、機械が、まあ、人間ならざる者がその人間であるかどうかと、その知性が人間かどうかっていうことを、こう、判断するためのテストなわけですけども。
そうですね。はい。チューリングさんの話はもういいですか？
これはまあ最近映画でも取り上げられておりますし、みんな知ってるという前提で、うん、ジャスさんにざっくりまとめていただきましょう。はい、お願いします。
なんか思考の流れみたいなものを記号で表してこないしてこないして考えたりするようでみたいなやり方考えた人ですよね。
はい。まあコンピューターの発明者とかっていう風にも言った方がわかりやすいのか、キャッチーなのかな。
ノイマンよりだいぶまともな人。
はい。
はい。
ノイマンが異常だってことを言いたいんですか、今のは。
ノイマン異常ですよね。
そうですね。
うん、
はい。まあ、その辺は調べてもらうと多分面白いので、ね、宿題ということにしますけども、まあ、それで
ノイマンとシュレディンガーは頭がおかしいですからね。
はい。ああ、でもどっちもすごくよく名前を聞くので、なんとなく頭のいい人の代名詞みたいになってるっていう。
はい。
まあ、頭のいい人ではありますけどね。
うん。両方性犯罪者ですからね。
あ、そうなんですか？
はいはいはいはい。
元気でいいですね。
ね、
っていうひどいことを言いましたけども、まあ、そんなことはないと、はい。で、まあそのチューリングテストっていうのがあって、
うん、
で、このテストを行って、30% 以上の人が、
うん、
まあ人工知能ですね。人工知能が人間だっていうふうに思ったらば、そのテストに合格したっていうふうに確かなるんですけども、
うんうんうん、
で、そのテストを合格した人工知能がありますと。
うんうんうんうん、
なので、この人工知能っていうのは、まあその思考能力においてはこの人間、波、まあ、あるいは以上であるってことが証明されたという、
うん、
そういうニュースなんですよね。
うんうんうんうん、
で、これ前のニュース によりますと、まあ、本文の方からちょっと引用しますけども、
うん、
このチンパンジーにこう自由権っていうものをこう与える上でのこう根拠として、
うん、
大型類人猿も人間のように自意識を持ち、考え、計画し、感じることが確証されたというような文言があるんですけども、
うん、
で、あるとすれば、この13歳の男の子、並みのこう知能を持った人工知能っていうのは、
うん、
もちろんながら、自意識を持ち、考え、計画し、感じるかどうか、まあそのセンサーがあるかどうかによると思うんですけども、が確証されてると言っていいわけですよね。
問題なのは自意識ちゃいますか？
自意識の、でも自意識は、だってこれどうしたらいいんですか？だってチンパンジーに自意識はありますかって聞いたら、はいって言わないけども、人工知能はありますかって言ったら、そりゃそうやんって言いますよ、多分。
でも、自意識っていうものがどちらについてありそうかっていうことを一般の人に聞くと、類人猿の方には自意識ありそうやけど、機械に自意識って何ってなるんじゃないですか？
ただその機械と話していて、この機械が人間と区別がつかないというふうに、
うん、
まあ思われるレベルに来てるっていうことですよね。
うん、
で、まあ人間と同じだけのこう知性を持っているものというのが、
うん、
自意識がないっていうふうに考えますか？
ああ、だからね、この辺の話をするときに非常に問題になってくるのは、
はい、
今の立花さんの発言の中にもあったと思うんですけど、知性とか、
はい、
自意識とか、
はい、
人格とか、
はいはい、
まあ人権もそうですけど、
うん、
全部定義あやふやっていうね。
まあ確かにそうですね。何をもって自意識があると言ってるんだっていうのを決めないと話せないですもんね。
っていうか自意識って何？で、そしたら今度魂とか言う人おるでしょ。
ああ、まあそうです。そこは不可分の問題ですよね。
魂の定義はってなるわけですよ。
抜けたら500グラムぐらい軽くなる、200グラムから軽くなる、それですよね。死んだ時にね、軽くなるって言いますからね、その瞬間に、
ね。言いますけどね。
はい。
体重による差はないのだねとか思いますけど。
まあ、多分ミリグラム単位とかであるんじゃないですか。
で、いやいや、だから、その辺の定義はっきりせえへんのにっていう話がそもそもあるなとは思ってるんですよ。
うんうん。
あと、チューリングさんも昔の人やし。
はい。まあ、チューリングテスト合格したら本当に OK なのかっていうのは、論点としてありますよね。
で、みんなチューリングテスト大して読んだことないですからね。
まあ正直僕もないですね。
チューリングさんが考えた思考形態を表す模式図みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれは見るんですよ。
うん。
うん、
そうですね。
あれは見るんですけど、チューリングテストってあんまり見ないっていうね。
うんうん。
うん、いうところもあったりしてて。うん。だからね、まあまあ、何ですか、13歳ぐらいの思考能力があるっていうのも、だいぶ、それあかんやろって思ったりもしますし。
どういう方向であかんっていうお話ですか？
13歳ぐらいの思考能力を持つ、機械っていう話になると、
はい。
僕パッて浮かんだのは、ほらあれか、学校の先輩がプロフィールのところにセックス、メールって書いてるのを見て、稀にセックスするって書いてあるって大騒ぎするとか、そういうやつかって思ったりしましたから。
じゃあその人工知能が、こう、Google で、I'm feeling lucky っていうとこを押すと、やけにこう、セックスとか書いたページが出てくるとか、そういう話ですね。13歳に男子として健全な発想をすると。そ
うそうそう。これがね、15歳ぐらいになると、下り顔で、ペニス違うで、正確な発音はピーヌスやで、とか言うたりするっていう。
それは15歳のこのジャスさんの話ですよね。
そうですね。で、あと15歳の頃の僕は、俺のチンチン30センチあんねん、幅がって言ってましたけど。
そんな頃からの伝統芸能的なね、20年も使ってるんですね。
そうですね。ちなみに、その頃、もう一個鉄板のネタがあって、
はい、
イタリア人はフェラチオのことをフラツイオって言うらしいでっていう嘘話ね。
それ嘘だったんですか？
なぜなら僕が考えたからです。
本当はなんて言うんですか？イタリア語では。
知らないです。
じゃあ、もう。いいか、もっともらしいこと言うとね、信じますからね。
フランス語だとフラティオンって言うらしいでって言ってましたから。
それ誰か未だに信じてる可能性ありますね。罪深いですね。
いや、僕ちゃんと全部嘘やけど生でワンセットでやってたんで大丈夫。
でもそれをこう直接言われないで、後ろで聞いてた人とかが、電車の中とかで途中だけ聞いた人とかがね、いたらどうしますか。まあどうしようもないですけども。
電車の中でも言うてますからね。
ね。でしょ？
ね。
はい。っていうぐらいの、こう、人工知能がいるわけですよ。現在、すでに、この世界に。
すげえすごいっすね。
逆に人間臭いですけどね、その辺は。
そうですね。G ガンダムは認めないとか言ってるわけで。
それ多分本物ですよね。ああ、こいつは、なんか仲良くなれそうな気 がするか、すごく仲悪くなるか、どっちかだなって。
そうそう。なるわけですけど、
はい。
いや、だから結局、全部あやふやなまま話進めてるところがね。
ねえ、まあ、どっから人間かっていう話からしてあやふやですもんね。
ちょっと、まあ、一個一個やっつけるとするならば、はいはい、そのニューヨークで出た判決自体もおそらく動物愛護法みたいなものがアメリカであると思うんですよ。
うんうん、
で、そういうね、あの、裁判所って地方裁判所なんか特にですけど、踏み込んだ判決みたいなの出しがちですけど、
はいはい。
結局、現行法の範囲で保障される権利をなんか新しい言い方してるだけみたいなことが多い
んです、ね。うん、なるほど。
多分ですけど、そのチンパンジーの話もその可能性大やなと思うんです。
はい。
それは、何ですか、ブエノスアイレスにおけるオラウータンもそうかなと。
うん、うん。
うん、だからその辺がね、まずね、センセーショナルにいいかなって思ったりしますし。
はい。
うん、まあ、いや、まあ、ある程度動物には自由権認められるべきやなとも思います。
うん、うん。
うん。僕は、動物飼うにあたって去勢しましたっていうことについても反対の立場なので、
はいはい。
自由に交尾させて産んだ子供を適正に飼うことができないんであれば、ペットなんて飼うなって思ってるんですよ。
なるほど。まあ、それは事実上、ペット諦めろっていう話でもありますよね。
僕がたまたまね、幼少期、家がピアノ教室やってたっていう関係があって、はい、うちの犬が産んだ子供は全部吐けたんですよ。
はいはいはい。
はい。で、あれがもしダメだったらって思うともういたたまれないっていうことから言ってる部分もあるんですけど。
それ、なんていうかこう、アムウェイがうまく回るのは初期だけだみたいな話ですよね。
そうなんです。だからね、金持ちだけなんですよ。ペットなんて買っていいのはって思ってるっていう。うん、
はい、はい。はい。猫屋敷とかになって周囲からものすごく文句言われても気にしない強いハートの持ち主ぐらいってことですね。
まあ、ハートは強いです。
うん、あんまり犬屋敷とかって言わないですよね。
そうですね。
まあ、それはどうでもいいんですけども。
うん。いや、やっぱ、動物として適正な行動範囲があって、その中で自由に行動するっていうことが保証できないなら買うだっていうふうには思ったりします。
うん、まあ、でも、なんていうか、それをどこまで認めるのかっていう話じゃないですか。その動物の権利をこう、まあ、その人、我々の権利とこう同等に認めるとしたらば、うん、その彼らの生活権を侵すっていうこと自体がどの程度、まず認められるのっていう話にもなりません？
だその辺が動物の実験用かどうかっていうところにもかかってくるんですけど、結局僕ペットに対してはいたずらに飼ってるっていう意識が強い。
はいはいはい。でしょうね。まあ、愛玩動物なんていう表現は割とその辺を正確に表してるのかなという気もしますけどね。
うん、結局愛玩行為なわけですから。
うん、うん、
うん。だから実験動物なんていうものについて僕が口をつぐんでしまうのは、まあある程度の正当性があるというふうに本人思ってやってるからねっていう。
うん。まあそれで言えば愛玩動物だってそれがいることでこう心がよっぽど救われると癒されるというような形でこう人類の役に立ってるっていうふうに見てやってもいいんじゃないですか？
うん。まあそういう種族を家族って呼べるんだったらねって思います、ね。
服着せてニヤニヤしながら歩いたりとかしても平気だったらねっていうようなご意見はわかります。そうそうそう
ね。
まあ、ニヤニヤしながら歩いてないですけども、そういう人は、涼しい顔して歩いてますよね。
そうそうそうそう。
まあ、ただ僕はその動物に人権を与えるっていうのは、行き過ぎというか、なんというかすごくアンバランスな議論だなっていう気がするんですけども、一方で、AI にはこう人権を与えると面白いなっていうか、それ、まさに未来だなっていう気がしてしまうんで、うん、そちらは支持したいという、そういうですね、すごく偏った考え方をしているんですよ。
それ、8割期待って感じですね。
うん、そうですね。まあ、で、多分そうなった方が、うん、まあ、社会は良くなるのかなというふうに思うからなんですけども。
まあ、ただね、プログラムに人格を認める認めないっていうことについてで言うと、
はい、
アイザック・アシモフって、はいはい、エイズで死んだやんっていう話に、誰っていう人とかをアンケートの母数にするべきやなって思ったりはします。
うんうん。
影響が大きすぎるので SF の。
うん。まあ少なくともロボット三原則なんて聞いたことないような人を使ってほしいと。まあだからやっぱりバイアスはすごくありますからね。まあ僕なんかはまさにそういうすごく偏った人間なので、うん、そういうところでね、母数に入ったらまずいですよ。
だって、エイズで死んだ有名人って5人挙げてくださいって言われたら、はい、アイザック・アシモフ入るでしょ。
で、フレディ・マーキュリーが入って。
で、クラウスのみがおって。
5人意外と上がらない？
そう、僕も3人しか出てこないですよ、今。ぐらいじゃないですか。
はいはい。
うん、だからそういう人はね、多分ね、この話題にね、客観的な立場で物を言う権利がない気がします。
うん、まあ、ないかもしれませんね。 ていうか、そう言われるとない気がしてきます。
ね、多分そういうことに対して口を出す人権を持ち合わせてないのが我々ですよ。
はい。我々には人権が欠けていたと。
そうですね。そう、
まあ、でもなんていうか。まあ、その、ちょっと一番最初のニュースに話を戻すとですね。
はいはいはい。
ちょっと AI 関係なくなっちゃうんですけど、まあ AI もそうか。うん、その、動物の幸せ云々よりも、なんかもっとこう、生きてる我々の幸せについて考えた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。こういった動物の幸せを考えてる人たちっていうのに対してなんかこう言ってやりたいとすれば、シーシェパードなんかもそうですし、イルカとかね、こう、クジラの心配をする前に、同じ人間の心配をしましょうよっていうようなことって思いません？
いや、まあ、わかります。わかりますけど、結局、動物の幸せなんていうのは人間の幸せの平均値上がったらついてくるもんやでぐらいに思うとかんとしゃあないなという。
うん。それをね、うん、こう、主たる目的として考えるのって、なんかね、逆転倒してるというか、
うん。
うん。すごくおかしいなというふうにしか思えないですね。うん、
順序が逆と。
はい。
だって人間だものと。
そう。三つおも言ってましたよ。
そう。
三つお？三つる？
三つお。三つお。
三つお。
三つお。チンパンジーで実験とかしちゃうんだなーって言ってましたよ。
ねえ。だって人間だもの。人間は幸せに生きるためだものって。
人間ではやりにくいんだよなー。だって人間だものっていうね。
そう。まあでもそれもね、ほんとそうなんですよね。うん、さっきの下がどこまで OK っていう話をしたら上がどこまで OK っていう話で、猿がいいんだったらじゃあ人間もいいんじゃないのっていう、うちの家族じゃなければっていう、そういう話にもやっぱなりますもんね。
うんねえ、だから例えば中絶するということを選択した、男女のカップルに対して、あ、じゃあください、育てて人体実験で使うんでって言われたら OK じゃないやろっていう話ですから。
うん。もあるし、あとは例えばその染色体に異常がある人って一定の割合で生まれるじゃないですか。うん、
はいはいはい。
それをじゃあ基準によってはこう人間じゃないっていうことが言える。っていうのもね、考えられますよね、こう、社会のありようによっては。
そう。
うん。で、それが、こう、当たり前として、実行されてるのを見たときに、僕らが見たときに、それなしだろうってやっぱ思いますもんね。
そう、そう。ね。こういう話になると、ドイツ人が必要以上になしだろうって言うと思いますけどね。
まあ、トラウマがありますからね。
ね。だからね、まあ。
ね、そういうめんどくさい話になってくるので、うん、チンパンジーに人権とか与えない方がいいと思いますよ。
そう。豊かになったらね、そういうことができたり、まあ、人権的なものを与えたりするみたいなこともできるようになったりしますよ。
うん。あとは、その、我々がこう豊かになるにつれて、こう、だんだんと出生率が低下したりとかして、うん、で、緩やかに滅びの道を進んでいくことによって、こう、世界は再び自然に包まれたっていう風になると、
うん。
みんなその弱肉強食の世界で生きるようになって、動物の幸せそのものになるんですよね。
もしくは実験動物の中から必要以上に知性の高いチンパンジーが現れてっていう話とかね。
ねプラネットオブジエイプス的な流れですね。ティムバートンじゃない方の。
シーザーみたいなやつがね。
あ、それに人間の方ですね。
ん？
なんだっけ、そのシーザーっぽいイングリッシュがありましたよね。モンキーイングリッシュみたいなのが、エイプスみたいな。
ありましたっけ？まあ、実は僕、猿の惑星見たことないんです。
はい。僕も実は見てないので結構ぼんやりしてますが。
で、まあ、何ですか？そういう、猿の惑星の適当な話をするなというようなですね。
はい。
お叱りの言葉とか。
はい。意見はですね、ご意見は、どちらに送ればいいんですか？ね、
はい。メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは s、mial、mail@sgmx.info。
はい。そして、ツイッターだったらば、
シャープ桜川マキシムでございますと。
はい。
いうことで、よろしくお願いしますと。
ご意見、どしどし。
はい。
いただきたいですね。
はい。はい。というわけで、ここ最近毎週のように登場しております、ジャスでございます。まあね、告知で出てきたんですけど、あれですね。びっくりしましたね。こんなことがあるんですね。iTunes のポッドキャストランキング。ね、天下のアップル様がですね、運営なされておられます iTunes のポッドキャストのランキングで、日本の第3位というところにですね、我が桜川マキシムの音源保管庫、これが上がってくるという珍事、ね、春の珍事が発生しまして、まあ、びっくりと。 まあね、これ喋ってんのはね、その3位になった日の翌々日ですから、もうすでにランキング先ほど見た時で90位まで落ちてましたけどね。まあそれでもね、大体効果としましては、うちのサイトに、まあおそらく初めて来ていただいたであろう方が500人ほどおられると、いうことで言うと、まあまあまあまあ影響が大きいところなんだなと、思っておりますけれども。はい。まあね、なんでね、そんな風にね、3位のところまで上がってきたかっていう話でいくと、おそらくなんですけど、iTunes のポッドキャストランキングの、その、どういうサイトを評価しますよ、みたいな基準のところがですね、まあちょっとおそらく、変更があって、うちの音源保管庫がそれのカウントで上がってきやすいという状況になったんではないかな、と僕個人は思って、てるんですけど、まあね、そのまあ、言うたら仮説が正しいのであれば、今後ちらほらとね、うちの音源保管庫がランキングの方入ってきてですね、おやおや、バナナマンのラジオよりもうちの方が上なのかというですね、僕の自尊心だけが満たされるという、まあ、なかなか幸せな状況になるんではないかと思っておりますが、そんな日本で3番目に面白いというですね、うちのサイトのですね、飲み会。これが3月19日の土曜日にございます。梅田で。はい。6時ぐらいかすかね。午後ですね。はい。朝じゃないですね。やるんですけども。まあまあまあまあ、人数がですね、なかなかと今、こじんまりとした状況でございます。さすがね、日本第3位ですね。もうちょっとですね、ランキングにふさわしい、人数の、規模でやりたいなと思っておりますので、今ちょっと参加の方を悩んでいるよとか、3月19日、ちょうどお暇なんですよね、みたいな方とか、おられましたらですね、携帯の方からですね、メールアットマーク sgmx.info、スペルは mail@sgmx.info でございますので、はい、ヒロシさんとね、ちょっと撮ったりするつもりやったりもするっていうですね、これまあ僕の勝手な心づもりなので、ヒロシさんは、そうなのって思ってると思いますけど、まあそれにですね、参加なんかしたい人なんかがおられたらですね、そこに、来ていただければ、ありがたいなと。飲み代実費ということでやりたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。
あーはっはっはっ、よまよい、カレー好き、悩みを申すがよい。
あ、松尾も総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では続けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。